QIC。
最近こちら大阪でですね、今まであんまり見向きもしてなかったお店、飲食店なんですけど、なんか気に入っちゃいましてね。
いいですね、気に入った店が
見つかって。いやいや、どこにでもある店なんで、そんな本当梅田とか難波とかどこ行ったってあるんですよ。あるラーメン屋さんがありましたね、チェーン店の、で一回ね、なんか大阪に引っ越してきてすぐぐらいに食べたことあるんですよ、その店で。なんかそんな味噌ラーメンかなんか食ったんだけど、なんかそんなにこう心を動かさなかったわけ。感動も何もなかった、もう何もんだろうねとか思って普通に食べて、で印象が薄かったんで、それから全然行かなかったんですよ。それでなんかの、タイミングでもう今食べないとどうしようもないなと思って、もういいやここでって感じでそこに入ったわけです。それでその今度はそこの店の売りにしてる普通の醤油ラーメンを食ったわけですよね。初めて食ったんだよね、その醤油ラーメンをね、で醤油豚骨でね、まあうまいんですよ、そこそこ。これでそんなに高くないわけ、チェーン店だから。チェーン店だからって言ったら変だけど、こだわりのなんかこう店主がさ腕組みしてるような店じゃないわけだよ。でまあ、これならなんか気安く入れるじゃんと思ったら、なんか急に安心するようになっちゃって、いいね、この店って思うようになったら、なんかちょいちょい入るようになっちゃってさ、なんか週に2回ぐらい食ってるね、なんかそこのラーメン。で、あと今度カレー屋で、これもどこ行ってもあるカレー屋があるんですけど、駅に。それで、大阪のカレーっていうのはほら、なんかこうスパイシーだけど甘い感じのするカレーが多くてさ、なんか俺甘いのが嫌だから、ともかく、でどうせここも大阪のカレーだったら甘いんだろうなとか思ってて、で入らなかったの一回も、で見向きもしてなかったんだけど、これで、もういいやと思って、ここでいいとこで食んとまく今食わなきゃ、もう食えねえとか思って、これで入って、すいませんカツカレーお願いしますとかって言って、いつもの調子でこうカツカレー頼んで、で食べたら、うまいのさ。甘くない。
マイナスイメージから入るから、さらに美味しく。
でよく考えたら、そこはほら昔からあるチェーン店なのね。昔から老舗の、カレー屋なんですよ。大阪の人は誰でも知ってるような店なんだけど、確かに昔のカレーは甘くなかったからね、大阪のカレーも。昔はね甘くなかったんで、甘くしたい人は上からソースかけてたんだよ、ウスターソースを。でだから甘くないのね。なるほどと思って、だから昔からあるにしては大丈夫なのかなとか思い始めて、ちょっとこれからちょっと
発見をしていこうと、
矛先を変えようと思ってたりするんですけど、さあお便りいきましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
携帯電話の明細を確認しますと、ユニバーサルサービス料、これ何、ちょっと文字化けしてて数字が読めないんですけど、なんとか何円というのがかかっておりまして、でこれは2006年から導入された料金で、ユニバーサル料金ね、携帯電話や固定電話契約、あるいは公衆電話、110番、118番、119番といった緊急通報の維持費用に充てられています。でこれに加え、電話リレーサービスとして令和3年の7月1日から1円が請求されています。これ、電話リレーサービス、皆様ご存知ですか、知ってる？
いや知らないです。
これはね、聴覚やその発声、発話、要するに耳の不自由な人とか言葉を発するのが不自由な人、それ、もちろんあれですよね、喉頭がんとか患って手術した人とかは声が出なくなってるじゃないですか、ミュージシャンのツンクとかさ、そういった人も含めてですよね。でそれ以外の人の会話を通訳オペレーターが手話と通話でつなぐサービスがあると。でかつては民間業者によって運営されていましたが、2020年の12月、 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律が施行され、で昨年の7月より公的サービスとして運営されだしたと。でこれは登録された聴覚障害者がスマホアプリでかけたい相手の番号を押すと通訳オペレーターが相手に内容を伝えてくれる。で登録者には専用の番号が割り当てられていますので、そこへ電話をかけるとやはり通訳オペレーターが登録者へ手話で内容を伝えてくれるサービスで、通話料は一般的な電話代と同じような金額に設定されておりますと。なおウィキペディアにも記載されておりますが、電話リレーサービスは電話のたらい回しのことではありませんので、気持ちよく1円を支払いましょう、こういった箇所へのバリアフリーが普及するといいですね、ということです。まあ1円ですからね、まあしかも払いたくないって言ったらどうせ取られるんですからね、これね。もう、まあ気持ちよく払えばいいじゃないですかと。ただ逆に思えば、どうせ携帯会社儲けてんだから、ユーザーから1円取るんじゃなくて、お前らがサービスで何とかしろよって思いますけどね。
そうですよね、1円だったらですね。
うん、大概儲かってるよ、携帯の、その、大手はね、特に。
はい、
儲
かってると思いますよ。
まあね、あんた、携帯の料金って月いくらぐらいですか？
今年のは3000円かかってないですね。
はあ。
ただ、はい、そうですね。ただ、
あんたは何？大手じゃないですかね、
QT モバイル。
あ、会社行っちゃいましたか。
まあいいです。行っちゃダメだったですか？
いや、別に行ったって構わないですけどね。まあ、はい、俺がね、だいたい毎月1万4000円ぐらいなんですよ。
ああ。
高いんですよ。
結構取ってますね。
で、電話は、電話はほぼかけない。ネットもほぼ使わない。べらぼうに高いっていうことで、それでいろいろなんか何にもこう、コースというか、なんていうの、その契約のさ、内容とか全然俺見てなかったの、昔から。
はい。
で、見直したがいいよってみんなが言うもんだから見直したわけですよ。
はい。
で、安くなったはいいんだけど、すげえ使いにくくなって
それがですね、使いにくいっていう、
なんかね、よくわかんないんだよな。だからもう俺携帯をスマホを持つのをやめようかなとちょっと今思い始めてて
じゃあどうするんですか、連絡する
ときは。いや、だからスマホのそのなんていうの、もう LINE だけみたいな。なんか、
電話はつながる、あ、そうか、電話は LINE 電話でいいのか。
電話かけないもんね、俺。
まあね、そこまでね。
だから
書けないですね、本当メールとか。
書けないね、電話。最近そのなんか電話ってどうやって書けるんだって思うぐらいだもんだって。
へ
え。あれ、市外局番っているんだっけとかさ。会社とかでしょっちゅう電話使ってる人はさ、もういっぱい書けるだろうけど、あんまりこれ書ける用事がないから、はい、ほとんど LINE で済んじゃうので。
そうですね、そこま、そうね、プライベート、そうですな。
だから昔よくあんな電話番号とか覚えられたなと思うもの、だって。
そうですね、昔はね、なかったからですね。
だって友達の番号とか覚えてたじゃん。
覚えてましたね。
とか、よく書けるタクシーの電話番号とかさ。
でも今の子たちって自分家の、まあ自宅電話の、あれがもうないかもしれないですね。携帯だけかもしれませんね、今。まあ
そういう家が増えてるでしょ、今。
ですよね、
家電ないっていう、まあファックスでもある人は ね別だけど、
携帯ですもんね。
ファックスもないからな、うち。
あ、ファックスはそんな、でも一時期に比べたらファックスもなくなったんじゃないですか、だいぶ。
いや、だからそのファックス使うちゃ、ファックス使うぐらいだったらメールで普通に画像を送った方が早いとか思っちゃうんで。
ああ。
だから
そういう意味合いも込めて、
まあいろんなものは様変わりするんですけれど、まあね、その、耳の不自由な方とか、いろんなそういうハンディキャップのある方とか、そういった人たちも通信のその恩恵に預からなきゃいかんでしょうからね。こういったものと、こういうサービスというのはやっぱ当然必要なことだと思いますし、まあでもさ、こういうものもそのテクノロジーの進化によっていろいろ変わっていくんじゃないですかね。 例えばこう、うん、電話にこっち側が普通に喋ってるとその向こう側のその画面には手話となってそのこっちの喋ったものが自動的にその、CG で出てくるとかさ多分できるだろう、うん、そのうち、まあすごいことになっていくんでしょうけどね、まあ、そんなことを思ったりしております、うん、さあというわけでございまして、そうか、いろいろ告知を入れたいのもあるんだけど告知はダメと言われてるものもあって、うん、ゲリラだからダメよというのもありましたね、言えないんですよまあいろいろと週末いろいろあります、はい、ということで、まああとは何ですかね、今まあ番組作りが本当にこう今、活気を活気というか活況って言っていいのかな、もうバンバン作ってるじゃないですかこちら、まあ、FMC 九州も含めて関西もそうだけど、なんか、うん、よくこの人数でこんだけのものを回してるなという感じで、うん、やってますけどね、この間の、ミッドナイト前島スペシャルで創価学会スペシャルなんかはものすごい好評で
うんですね、やっぱ、やっぱ普通知られね、知られないことがやっぱ知れるって貴重ですよね、まあ、どんなもんっていうのだったら聞けないじゃないですか、
まあ、他でやらないキラーコンテンツをいろいろ出し始めてるので、まあ、FMC ってそんな、そういうことができるんだとかって思ってくださってる方が増えてるようですけど、ね、熊本時代の FMC は本当にこじんまりとしたやつだったので、うん、あんまりこう特徴ある番組は流してなかったんですけど、その頃から聞いてる人たちにとってはなんか随分様変わりして感じるものがあるのかもしれないですけどもね、でまあまあもちろん昔から聞いてくださってる方々もたくさんいらっしゃってありがたいことで、最近はそういった方々もまだなんと、この FMC に寄付をしていただくというようなことも徐々に出てきました。
どこですか？
ありがたいことだなというふうにね思っております。本当にもう感謝感激でございました、
ありがとうございます。本当に
でいろんなことがこれからだから今ねちょっと考えてるのがありましてね、久しく出してないんですけど、はい、FMC 新聞をちょっと久しぶりに出そうかなとちょっと紙媒体をね、これたくさん作ってばらまくとまたあれなんですよ、FMC のことを全く知らない人にも伝えることができるので、ほうこんなのがあるんですかとかって言ってで、はい、そういうチラシ配りみたいな感じでその、まあ、紙媒体をちょっと作ってみようかなとかいろいろ考えております。まあ、何かいろいろと皆さんにもねお見せできるものがおいおい出てくると思いますんで、どうぞお楽しみにしていただきたいと思っております。さあそういうわけでございまして、今日もエンディングテーマが流れてまいりました。まあだんだん暖かくなってきましてね、で今花粉が飛んでるみたいなんですよこちらで、ほんではもう鼻がもぞもぞもぞ、目もかゆいんですけど何かね俺花粉症ってねしばらく収まってたんだけど、なんかね、はい、またちょっとぶり返してきたね、
復活してきたね、
なんか周りでもね結構ちょっとなんか鼻ムズムズですよとかっていう人が増えていて、花粉本当に花粉だけかどうか分かんないですけど、なんかそういうような感じでございます。熊本は今どうですか、あったかいですか？
そうですね、昼間はやっぱちょっとあったかい、でもやっぱりまだ朝は寒いですね。
あれそっちはなんだっけ、マンボウは解けるんだっけ、継続だっけ？
あ、熊本は継続ですね。
あ、そうっすか。
大阪も21日までですかね。
大阪もまだね継続なので、
もう、来週ね、っていうか明日、これが6日夜、6日放送分
だから、ほら夜ね9時を過ぎてから腹減る時もあるわけですよで、その結局選択肢はもう スーパーとかコンビニしかないわけですよ。もしくはテイクアウトの何かみたいな。
はい、
本当につまんなくてね、もうちょっと みんなストヤブリみたいにみんなあの店開けてくれないかなと。
本当開けてくれないかなと思いますよね。
もう関係ないもんね、ほとんどね。
関係ない関係ない、もうこれだけもう人数いるのに、
うん、
ね、
いつまでこんな茶番をやってんのかとかちょっと思ってしまう。
皆無になることはないと思います、
まあということでございまして、あとは何ですかね、最近のニュース、 FMC のニュースってあんまないですねこちらは、
うん、
ほぼほぼ毎日のようにどこかの番組で喋ってるので、逆にネタがちょっとどうなんかなと思う時がありますけど、まあ新しくあの G スタジオというのがオープンしまして、まあ主にミッドナイト前島とか鍋大佐などの撮影に使ってるんですけど、徐々にいろんな機材やら、あとそうですね、そこで休憩とか場合によっては泊まり込むっていうようなことも考えているので、ソファーベッドを入れたりとかですね、いろんなそういう生活基盤を支える何かを充実させておるんですけど、まあほとんどが中古品でございましてハードオフに、ハードオフに通ってたりするんですけれど、まあソファーベッドとかああいうものはなんか誰が使ったか分かんないものはあんま使いたくないから
それ怖いですよね、
それだけは新品買ったんですけど、まあともかくいろいろなことが増えてまいりました。というわけで QIC そろそろお別れ、また来週です。お相手は榎田新右衛門と
平井優子でした。
また来週、ごきげんよう、さようなら。